ティ塾長です。今日は子供相手だとなぜ大人が謝れないことがあるのかというお話をしていこうと思います。いません子供相手だとなんか全然自分の非を認めない人って、いやこれってすごいね、損してると思うんですよ。いやだって大人相手に対してはなんかすっごいねちょっとしたことで謝ったりとか気を使ったりするのに、なんか子供相手だと急に横柄になるみたいな。だからこれってもうちょっとこうぼやかして言うと、自分より上だと思っている人間に対してはへりくだって、自分より下だと思っている人間に対しては強い態度を取る。いやこれまさにね、あの半沢直樹に出てくる、どうしようもない上司みたいな感じですよね。いやでもこれ結構ね現実世界で多いんじゃないかなと思うんですよ。特に自分の子供に対して。これなんで不思議ですよね。なんか友達の子供の友達か子供の友達に対してはなんかすごい丁寧に接するのに、自分の子供に対してはなんかやたらとなんかもう強いみたいな。これね、あのなんかしっくりこないんですよね、どうしても。なんかその自分のこう身内だからといって、強い態度を取ったりとか強い言葉を言ったりとか、の人権を無視するような言い方をしたりとかっていうのは身内だから許されるんでしょうか。私は全くそうは思わなくて、自分の子供だろうと友達の子供だろうと上司だろうと部下だろうと、基本的には相手はもう一人の人間じゃないですか、広い言い方をすれば。に対して、まあ全然違う態度を取るっていうのはいかがなものかなと思うわけです。ちなみに若干のね、その言葉の違いとかは出てきますよね。その自分の友達に対してと上司に対してと部下に対してと。ただ、その根っこにある部分っていう、その心の在り方みたいなのが誰に対しても平等であるかっていうのが結局態度の大きな違いに出てくるんじゃないかなと思うんですよ。だから自分の感情をうまくコントロールできないから、こう下に対して強く当たったりするわけですよね。未熟だと思いませんか、それについては。その自分の未熟さを隠すためにこう強い言葉になったりとか、ちょっと人権を無視したような言い方になるのであれば、それはもうなんかね、部下がやらかしたとかってそういう問題じゃなくって、もうその個人のこう人格の問題かなって思いますね。もしくは育ってきた環境も、影響する部分はあるんだと思います。例えば、小中高と、そういうなんか威圧的な態度の先生にずっと当たってきたとか、そもそも自分の親が、そういう態度をとっていたとか、これが一番大きいんじゃないかなと思うんですよね。だからその自分の子供に対して厳しいっていうのは、その子供もさらにその子供に対して厳しくなる危険性があるということです。でこれを自覚できるんだったら自分の代で止めるべきです、絶対に。で子供は親が育ててくれたように自分の子供も育てようとしますよね。でこれはねかなり率は高いと思いますね。やっぱね、なんか変えようと思ってもなかなか変えられないんですよ、きっと。その、ね、子供に対して厳しいしつけをしてきたっていう、この、刷り込まれた22年間ですかね、大学までで考えたら。だから22年間を、まあその後、まあ30とかで結婚したとして、8年間で取り戻せるかって言ったら、まあ取り戻せないですよ。それだって、本当にちっちゃい頃から、一番だから、こう、人のね、様子とか、言動とか、行動とかを吸収する時期 にそういう扱いを受けてきたわけですから、でそれを大人になってから、じゃあそのね、感情を論理で押し込めるかって言ったら難しいと思います。うん。でもね、やらなきゃいけないんですよ。自分の子供に対してこう感情的になったりとか、強い言葉で無理やり押さえつけるみたいなのを正当化してしまったら、もうそれは抑えが効かなくなりますからね。うん。いや、しつけだからとか、うん。周りの人に迷惑かかるからとか、いや、そういう言い訳を重ねるようになってきちゃうんですよ。いや、それをなんとかしてこう自分の力で止めないと、あなたの子供はまた同じことを繰り返しますよ。自分の子供に対して。もしかするともっとエスカレートするかもしれないです。うん。それだけその子供の頃に、親が与える影響っていうのは大きいわけです。うん。ねえ。いや、こう考えると、やっぱり教育っていうのは、どの分野を置いても、もうめちゃくちゃ大切だなと思うんですね。うん。だって人一人二人のこう人生を左右するようなものですからね。お金を稼ぐとかそういうレベルじゃないですよ、やっぱり。うん。なのに、その、ま、教育に対して、なんだろうな。こう、ま、ちゃんとした知識を持つのは難しいですよ。専門家じゃないんで。ただ、調べようとしたりとか、どうするのがいいかとか相談したりとか、そういうことはできるわけじゃないですか。うん。で、相談したことを実行したりとか。うん。いや、なかなかね、それでもね、難しいとは思いますけど。うん。ね、やっぱ自分が受けてきた教育っていうのを否定するのはとっても怖いと思いますが、ここはもうバッサリと、ね、感情抜きにして、一回、考え直してみてください。自分の受けてきた、親から受けてきたとか、過去の先生から受けてきた教育っていうものが本当に正しいのかどうかっていうのを、うん、私は間違ってるなって思うことがたくさんあるし、親に対しても、いや、こんなこと言ってあれです、親に対しても過去のそのね、まあ、関わってきた先生にしても、うん、まあ、例えばね、部活動でこうめちゃくちゃな怒号をねやってる先生がいて、その先生についてやっぱり今思うと、うん、全くダメだったなって思いますね。全然尊敬できないなって。その当時は怖かったし、なんか言うこと聞かないきゃなって思ってたし、なんならちょっとその先生に怒られたくないっていうので、こうね、体がうまく動かなかったりとかって絶対やったと思いますもん。うん。そうね。で、まあ親に対してって言ったらあれですけど、うん、まあ親もね、常に正しいかって言ったらそうじゃないなって思う場面はいくつもありますよ、そりゃ。うん。まあ、でもそれはそれでね、きちんとこう自分ではどうするべきかって考えればいいし、いや、全体としては本当にあの関わってくださった方にはね、非常に感謝してるんですよ、もちろんただ、まあ、それが全面的な信仰になってはいけないっていう話ですね。うん。なんかその人の言ってることだったら全部正しいみたいなのって絶対間違ってると思う。うん。めちゃくちゃなこと言ってるかもしれない。もしかしたら。うん。でも絶対間違ってると思う。全部正しいは絶対間違ってる。少なくとも。どこかに、なんかね、その、受け入れちゃいけないようなことがあったりとかっていうのは必ずあるので、自分で考えて、自分で行動できる人になる。まずは親が。そして子供が。うん、ここからじゃないでしょうかね。うん。うん。だから人のことね、わーわー言ってる場合じゃないんですよ。まず自分のことをね、きちんとやんないと、そう、子供のためにならないと私は思っております。今日の放送はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントをお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。